ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Good morning, good morning, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。工場衛生と経済の再開とどちらを選択するかを間違いです。これは2020年9月17日にシンガポール国立大学で開催された仮想会議で、世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブレイエス学長が述べたものです。テドロスによれば、世界の国々は4つの優先項目に焦点を当てるべきです。まず、スタジアムやナイトクラブなどの大規模な集まりを防ぐことです。2つ目は、コロナウイルス感染の影響を受けやすい人々を保護し、命を救い、医療システムへの負担を減らすことです。3つ目は、身体的距離、手指衛生、高級倫理及び伝染を防ぐためのマスクの着用についている交渉を教育することです。そして最後に、COVID-19 の患者を見つけ、隔離し、検査し、治療するとともに、接触を追跡及び検疫することです。それでは、次のニュースです。フランス、ドイツ、イギリスは ACS に対する中国の主張を拒否する共同覚書を国連に提出しました。3つの国は5月16日付のノートで ACS の運営に対する北京の歴史的主張は国際法及び1982年の国連海洋条約すなわちユンコスの規定に違反すると述べました。彼らによればこれはフィリピンが中国に対して獲得した2016年の仲裁裁定で確認されました。2016年7月12日、国連仲裁裁判所は中国の旧天線の主張を覆したフィリピンの請願を支持して判決を下ろしました。ヨーロッパ3カ国は航海の自由、特に航行と飛行の自由及び ACS を含むウンクロスに明記された平和的通貨の権利を支障なく実施することの重要性を強調しました。彼らによれば、中国の土地や人工島の開発は、ユンクロスを基づく海上での権利を得ることはないでしょう。それでは、次のニュースです。欧州議会は英雄に対し、野党党首のアレクセイ・ナファルニーの中毒のために、ロシアに厳しい制裁を科すようと求めました。ロシアは反対意見を沈黙させるために殺人を行おうとした罪で告発されました。要求は欧州議会を拘束しない決議を含まれています。欧州議会の決議は、欧州連合に対し、ロシアに制限措置を直ちに課し、既存の制裁を再度実施するよう要請しています。一方、ロシアの外務省報道官、マリア・ザカローファは、制裁に至ったナファルニに関連するいかなる措置も反ロシアであると述べました。ザカロファニーによれば、英雄官兵の真の目的は、欧州連合がロシアに対して取った破壊的な道の持続可能性を確保することです。それでは、次のニュースです。アジア開発銀行 ADB は、加盟国を知識を共有し、財務と 政務行政における協力を強化するための場所として地域のハーブを構築しています。第53回 ADB 年次総会で ADB の浅川雅嗣理事長は、 COVID-19 は経済支出層への圧力を高め、税収を下げ、外国からの融資を増加したため状況を悪化させたと述べました。この問題を克服するにはいくつかの提示を実行できます。つまり国内資源同意 DRM と国際税協力 ETC を強化することです。したがってリージョナルハブは開発途上国の金融当局の税務当局の間の協力を通じて DRM と ITC を促進することに焦点を当てます。このリージョナルハブは開発パートナー間の情報交換や開発コラボレーションを含む制度的及び能力開発に役立ちます。それでは次のニュースです。外務省のスポークスマンのテイク・ファイザー社はアラブ首長国連邦とバーレンのイスラエルとの関係の正常化はパレスチナに対するインドネシアの態度に影響を与えなかったと述べました。インドネシアの場合、パレスチナ問題の解決には国連安全保障理事会の決議と2国間の解決策を含む国際的に合意されたパラメーターを尊重する必要があります。ファイザー社は平和のイニシアティブは2002年にアラブ連盟によって開始されたアラブ平和イニシアティブ及び他のイスラム国家協力機関の決議を妨げるべきではないと述べました。すべての国が国際的に認められた決議に基づくパレスチナ問題に関連するすべての合意、つまり2つの国家的解決策を検討する必要があります。これにより合意された国際的なパラメータに基づいて、すべての当事者に平等に投票することができます。ファイザー社によると、インドネシアは UAE とバーレンがこの合意を通じてパレスチナ問題を解決するための交渉とアプローチを変えるためのスペースを提供したいという願望を理解しています。それでは最後のニュースです。レバノンで最大の刑務所では、近隣でコロナウイルスの陽性例が200件以上報告されています。レバノン当局は刑務所での過密数を減らすために、裁判プロセスをスピードアップするよう認められました。レバノンの医者組合の代表であるシャラフ・アプ・シャラフ氏は、ルーミエ刑務所で COVID-19 が200件以上発生したと述べました。アブシャラフは新しい事件が刑務所警備員を含むか、刑務所警備員を含むかについては詳しく述べていなかった。しかし彼は囚人が刑務所でのコロナ事件の急増を非難したのは、彼らが健康プロトコルに準拠していなかったからです。これでニュースを終わります。私がお伝えしました。
Demi Tuhan, demi Pertiwi, sekali diundang. di udara.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りを頂戴します。最初のお便りは東ジャワのシドワル城から来ました。病院で COVID-19 を処理するためのサービスを最大限に活用するために、東ジャワ州の知事のコフィファ・インダル・パラワンサは、シドワル城、パスルワン、モジョカルタの病院管理者に換気装置の形で支援を提供しました。26箇所の人工呼吸器が、これら5つのエリアにある15の COVID-19 紹介病院に引き渡されました。知事は、ベンチレートに加えて、コーディナトル・カブパテン・プログラム・クローガ・ハラパン、すなわち PKH、テナガ・カスジャータアン・ソシア・カチャマタン、TKSK、そしてタガノ・ソウシキに、マスクの形で支援を提供しました。知事はまた、バントワンラソントナイダナデサ、BLTDD と、ボムデスを提供しました。その人工呼吸器は、保健所を通じて、ウサイから現状です。東ジャワ州の他の都市に上場に引き継がれた予定の保健所から、210の換気装置があります。次のお便りは、南スマトラのバトラジャから来ました。南スマトラ州のオガンコムリンウル地域のプサル村の住民は、ボケルカトンの自然観光名所を開発するための土地を提供しました。ボケルカトン地域の土地所有者の一人であるタンジルは、住民が村に自然観光オブジェクトを構築する政府の計画を強く支持していると述べました。プサル村のベーペーデの責任者ガルシュビ氏は、モケカトンを丘陵地帯、滝、洞窟がある自然の観光名所にすることに同意したと述べました。一方、オガンコムリンオル観光局のイムランハ・エス事務局長は、ボケルカトンの魅力に加えて、町の景色を警戒にして、木の家や監視橋などの支援観光施設を建設されると述べました。最後のお便りは、北スマトラのニアスから来ました。北スマトラ州政府がニアス諸島を国立させる計画に続いて、島へのアクセス及び島からのアクセスを閉鎖することはありません。ただし、島に行きたい住民は COVID-19 テストの結果の証明書を持参する必要があります。北スマトラ州知事のエディ・ラハマヤディ氏は、空港や港からの輸送は続くと述べました。さらに COVID-19 の問題を処理する統合ポストも構築されました。知事はまた、彼の党はニアス島に来たために、合立した住民のために使用される後方支援を準備したと述べました。これでインドネシアのお便り終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、歴史です。今日は9月15日の出来事をお伝えします。1945年9月19日、伊香田広場で兄弟会議が開催されました。この出来事は1945年9月19日に発生し、スカーノは1ヶ月の独立宣言を記念して、伊香田広場に集まった何千人もの人々の前で短いスピーチをしました。伊香田広場、すなわち、イカタンアトランティックジャカルタでの兄弟会議は、コミテファンアクシーの先頭に設立されました。この会議は、国民がインドネシア共和国の政府を支持したことを日本に示すことを目的としました。イカダ広場は現在、モナスの南に位置しています。次は、1955年9月19日、ジュアン・ペロン大統領はアルゼンチナ軍に打ち倒されました。ジュアン・ドミンゴ・ペロンはアルゼンチンの将軍であり政治家でした。ペロンと彼の妻はエファはアルゼンチン人の間で非常に人気があります。彼は20世紀の ラテンアメリカの著名人でした。ジョアナ・ペーロンは経済基盤を農業から産業部門にシフトしているため、自国の開拓エージェントとみなされていました。彼も女性に参政権を与えることでも有名です。しかし、やがて彼は独裁者となり、権威主義的な政府を運営しました。彼は大統領に再選され、彼に反対した裁判官を解任することができるように州の制度を変えました。1555年9月19日、ファン・ペロンは軍事クーデターで倒され、追放されました。亡命の18年は人々の間の影響を減少しませんでした。1973年、ペロンは3期目のアルゼンチン大統領に再選されました。最後に1983年9月19日、セン・キッド・ネイヴィスがイギリスから独立しました。セン・キッド・ネイヴィスはカリブ海のリーワード諸島にある2つの島からなる連盟です。セン・キッド島は1624年からイギリスの植民地でした。一方、ネイヴィス島は1628年からイギリスの植民地でした。1583年9月19日、セン・キッド・ネイヴィスは独立の国となりました。その国は面積と人口の両面でアメリカ大陸で最小の国でした。州道と連邦政府はセン・キッド島にあります。そして小さなネイヴィス島はセン・キッド・ファーの南東約3キロです。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia. Krisna minasan, Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアへの投資の際割り当てを降格している143社についてのニュースをお伝えします。アイランガ・ハルタント経済調整大臣は、インドネシアへの投資の移転を計画している企業は143社、すなわちアメリカ、台湾、韓国、香港、日本、中国の企業であると述べました。ジャカルタのHSBC経済フォーラムで、エイランガはインドネシアへの投資移転計画が30万以上の労働者を吸収する可能性があると述べました。移転計画は COVID-19 のパンデミックが消費のサプライチェーンを一つの国に集中させることができないという貴重な教訓を提供したことを示しています。現在、多くの他国籍企業が中国から他のアジア諸国、特にアジア諸国に産業を移転し始めています。アイランガは、これはインドネシアが中国を投資先および新しいグローバルサプライチェーンハーブとして置き換える機会であると述べました。しかし、アイランガは今年の不確実性のリスクが以前として非常に高いことを認識しているため、インドネシア経済は内外の圧力に直面しています。外的圧力は COVID-19 パンデミックにルーツを持つ世界的な確実性であり、世界経済は依然として悪化すると予測されています。一方、内部からは、発生した圧力は世界的な景気後退、すなわち第二四半期のインドネシアの成長がマイナス 5.32% に縮小したことに沿ったものでした。したがって、アイランガは現在、インドネシア政府がこれらの外的及び内的圧力に対処するための様々なプログラムを準備していることを保証します。政府が取り組んでいるプログラムの例は、デペルトの雇用創出法案の議論を直ちに完了させ、投資を増やすことです。また、政府は投資優先リストも作成しています。政府はまた、ジャワ島の航空部の輸送回路を開発することにより、産業と輸送及び物量の接続性を開発しています。さらに、政府は生産、貿易、技術、金融の中心地としてスーパーハーブを建設することも計画しています。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Bertemu dan berkenalan denganmu. Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu. Tapi itulah lama berlalu. Tapi itu cerita yang usang. Tiada ku sangka kini engkau hadir.Mewarnai hariku, semakin ku terpesona.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトゥルンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトゥルンアグンは大理石の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトゥルンアグンのベスキ区にあり、トゥルンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えば、カニ、エビ、そして魚料理です。そして、料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトゥルンアグンの特徴のスパイスに調理されています。また、レストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産は、だいたい T シャツ、小物、および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また、帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの大理石生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu。Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu。Tapi itu cerita jatuh cinta ke
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ファイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待者はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによればメンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は
資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mungkin tak terlalu lama ku pergi untuk kembali, tapi ku tak
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu, takkan ada yang memisahkan kita. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku telah terikat.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。